この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は3月29日日曜日です。
はい、今日もいい天気でしたよね。
めっちゃいい天気でした ね
本当に、もういい天気すぎて、もう やっと春が来たかなと。
そうそう、桜の下でね、レジャーシート引いて寝転んでお花見してる人とかその辺にいてはりますよね。
そうやな、今日いてましたよね。
なんかまあ観光地とか桜の名所ではないんやけれども、もうあちこち桜咲いてるもんな、この辺。
そうそうそうそう、
だそういうちょっと過ごしやすそうなとこで、なんか家族でのんびりと過ごしてはる方々が
そう
チラチラと
ね、はい、あちこちでもう見かけるようになりましてね。
そうなんですよ、
いい感じですよね。
そうですね、はい。
まあ、東京とかのニュースでは、桜の枝を折ってるとか、
あら、ま、
そういう悲しい話もね、出てますけどね、で立ち止まってはいけない場所で立ち止まって写真撮影してるとかね。
なるほどね、
そういうのもあるんですけどね、まあ、その辺のマナーはしっかり守ってもらった上でね、桜を楽しんでいただけたらいいかなという思いですよね。
そう、昨日か一昨日か会社の仲間と話してたんですけどね、
はいはい、
奈良県民はっていうか私の周りだけですけれども、
はいはい、
吉野の桜に行ったことがないと。
ああ、はいはいはい、
ものすごい名所で、名所中の名所やねんけれども、どれだけ混んでてどれだけ行くのが大変かを知ってるんで、
はい、
奈良県に住んでるのに、吉野の桜は一回も見たことないという人だらけでした
そうですね、僕もそうですよ。
そうやな、
その吉野山には行ったことあるんですよ。
そうそう、
桜の時期じゃない時ね。
みんなそう言ってありました。
そう、けどもその桜の時期っていうのはもう混むっていうのが分かってるから、行きたくないというのがあるんですよ。
そうですよね、
これね、不思議なんがね、多分奈良県人の人っていうか奈良の人はね、渋滞が嫌いやと思うね。
あー、まあね、だいぶ普段そんなにせえへんもんな、渋滞。
そう、ほとんど渋滞しない道でスーッと行ってるでしょ。
はい、
で、お正月の大宮神社もそうなんですけど、
はい、
めちゃくちゃ渋滞するから。
しますね。
で、近いから、渋滞なくなった時に行こうという考えを持つわけですよね。
はい、
で、まあ、桜なんかもせえねんけど、渋滞なくなった時に行こうとしたら、桜がないんですよ。
そうね。確かに。
そう。だから、そんな状況なんで ね、奈良県人の人で、吉野の桜を見に行ったっていう人は少ないかもね、逆にね。
そうかもしれない。
もう本当にね、全国からというか、はい、もう全世界から、
そうやね。
桜を見に来る名所なんですけども。
はい、そうですね、はい。
はい、近くの人ほどね、なかなか行っていないというのは本当かもしれないですね。
不思議ね。
はい、
はい、
まあまあそんなんでね、今日も頑張ってまいりましょうかね。
参りましょう。
はい、まずはですね、オープン先月じゃねえ、3月の21日に開催したオープンステージのホームページが、うちの、大和ネットクラブのね、ホームページで上がっております。
はい、
ね、こちらの方はもう写真付きで、お断りの、尺八ありのというかね、
そうそうそうそう、
トップバッターの、石田組さんから、
はい、
ずっと写真も上がってますし ね、
そうですね。
またライブ配信クリックしていただくとライブ配信の方にも飛ぶようにもなってますんでね、
はい、
その辺も見ていただけたらなとは思いますんでね、
はい、
はい、本当に結構ねたくさんの人に来ていただいてね、
あったかくなったんでね、
観覧の方々も多かったしね、
はい、
はい、そんな感じで上がってますんで、また一度見ていただけたらなと思いますんでね、はい、よろしくお願いしますよね、はい、そして、この後またイベントのお知らせでもしますが、梨の花フェスタのですね、出演者のタイムスケジュールが発表になりました。
はい、
まずはトップバッターにアミーゴさん、
はい、
そして、カプリスの、ユニットですね、
はい、
そして、女性合唱ポポロ、
はい、
そして、ミサオちゃん、そして、ミッチさんっていう、これね、ミッチさんはね、ユニットなんですよね。
あ、そうなん
や、はい、はい、個人でソロではなくてね、そして一生瓶、
はい、
そしてトールちゃん、 で、ミカリン哲美、
はい、
そしてあの梨の花いけばなコンテストがありまして、
はい、
それの表彰式と理科園のインフォメーションというかね、ちょっとなんか簡単ないろいろお知らせとか、またファッションショーもするかもとかいう話なんですけども、
はい、
それをやりまして、うん、最後にマットが締めくくるという形になっておりますね、
はいはい。
まあ、このマットの締めくくりの時には、うん、まあ、愛ちゃんも出るかもね。
あ、そうなんですか。はい、わかりました。心しときます。はい、
一応ね、時間が、あの、うん、時間の都合なんですけどね、
これ。そうね、割愛されるかもしれないということやね。はい。
そう、はい。だからね、そんな感じで出るかなという状況で、うんうん、オープンステージの方のスケジュールも発表になりましたんでね。
はい。
また皆さんよかったら来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いしますね。
はい。
はい。そしてもう一つ。あのね、僕がいつもマットセッションナイトやってるね、あの、うん、喫茶神戸屋さん、
五条市ですね、
はい、はい、五条市にあります喫茶神戸屋さんがですね、
うん、
なんとなんと関西テレビのですね、よいどんの、はい、番組で隣の人間国保さんに、
はい
はい、選ばれたということでですね、
は
い、
ねえ、
そう、それが4月の1日の水曜日、
うん、
うん、朝9時50分から、
うん、
はい、ありますんでね、
はい、
ぜひ皆さんまた見ていただけたらなと思います。
ちょっと楽しみですね、どんな感じの、ね、インタビューになってるか。
そうなんですよ、
うん、
ね、僕はここには出演してないんですけども、
うん、
ね、マスターの純さん、
はい、
そしてオーナーの彩香さん、
はい、
さらに、ミュージシャンとしては、
はい、
さ
っちゃん、
さっちゃんね、うん、そして山本さんが出ているんかな、
うんうん、
で、なんかすずちゃんっていうタレントのね、
はいはい
はい、子が、インタビューにっていうか取材に来たという感じなんですけども、ね、はいはいはい、まあ、どんな番組になってるのか楽しみですよね。
多分歌いはるんでしょうね。
ね、
多分ですよ、
うん、その辺も全然分かってないねんけど、
うんうん、
みんなどんな感じで映ったんかなっていうのが気になりますよね。
そうですね、はい、はい、
これでね、また音楽を聴きに来るお客さんが増えたりとか、
うん、
見せたらね、うん、いいかなとは思うんですけど ね、
はい、はい、
まあまあそんなんでね、いろいろ、うん、メディアとかに、いろいろ露出していってますんで、
そうですね、
皆さんよかったら見ていただけたらなと思います、ね、はい、よろしくお願いしますね。
はい、
はい、そんなんでね、本当にこの春からまたいろんなイベントがいろいろ出てきます、
うん、そうですね、また忙しくなりますね。
そうなんですよ、うん、ね、おかげ祭りもあるしね、
うんうん、
またそのピアノフェスなんかも多分春、
そうですね、はい、
やるかと思いますしね、
はい、
はい、そうなんでね、またいろんな催しやっていきますんでね、
はい、
はい、よろしくお願いしますね。
はい、
はい、そんなところでイベントのお知らせやっていきましょうかね。
はい、
まずはですね、マットセッションナイト開催のお知らせはですね、
はい、
4月の11日の土曜日、
はい、
はい、先ほど説明してたあの人間国宝の取材があった後です ね、
ですね、はい、
取材者は番組があった後にありますんでね、
はいはいはい
はい、この時にね11日のお知らせしてたらお客さんも来るかな思うんだけど、あ、まあ分からんね、
どうかな、
番組はね、
はい
はい、まあまあ毎月、まあ、いろいろな、ことをやってるっていうお話はしてるかと思うんですけどね、
はい、
はい、またいろんな、ミュージシャンが来てくれますんで、
うん、
いろんなセッションをやるかと思いますんでね、
はい、
で最近はちょっとドラムもね、
うん、
入ってくれたりいろいろしてますんで、楽しみに来ていただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
そして、先ほども話してました梨の花フェスタですね、
うん、
こちらの方が4月の12日の10時から15時30分、
はい、
はい、梨園、なんていうの、大江戸にあります、
はい、
梨園の理科園というところで開催しております、
はい、
こちらはですね4月の4日から、18日まで梨あかりというのを開催しております、
はいはい、
こちらですねちょっとね、
うん、
もしかすると早くなる可能性があるんですよ。
あ、ライトアップするね、お花が
ちょ
っと早めに咲いてるのかな。
うん、もうね、うん、あちこち咲いてるみたいなんですよ。
ね
え、はい、はい、梨の花がですね結構咲いてるみたいなので、うんうん、
結構写真ね上げてはりましたね。
そうそうなんですよ、
はいはいはい、
あの暖かくなるとですね急に咲き出すというのがあってですね、今梨の花の、プロジェクトのホームページではですね、
はい、
載ってるかな、載ってるかな、見て、まあ、見てるんですけども、
うん、
なんかなんかいろいろ梨の花が結構咲いているということ で、
そうですね、
もしかすると早まる可能性が、
そうですね、
はい、
はい、
梨あかりが一応4日から18日はやる予定なんですけども、
はい、
そのスタートが早くなる可能性が出てきたということでね、うんうんうん、はい、またホームページの方で確認していただければいいかと思います、うん、随時ね、お知らせを更新していってるかと思いますんでね、
はい、
よろしくお願いしておきますね、
はい、
はい、そしてその次がですね、話は変わりますが、うん、オープンステージ開催のお知らせです、
はい、
4月の18日の土曜日、うん、11時から17時大和高田市市民交流センターコスモスプラザ2階交流スペースで開催します、
はい、
こちらの方はですね、うん、あと4組ほど空きがあります。
あ、そうですか、はい、
はい、一応10組中の6組ほど決まってまして、4組ほど空きがありますのでね、
はいはい、
久々に来てくれるお方、方々や、
うん、
また、今回は初めての方はないのかな、
うん、
はい、いろいろいつも来てくれてるメンバーや、うん、久々に来てくれるメンバーなど来てますんで、うんうん、はい、こうご期待くださいということでね、よろしくお願いしておきます、
はい、
そして話は変わりますが、うん、FM 大和で町部の番組をしております、
はい、
こちらの方は第2火曜日はですね、町ラブという番組名で、高田商業高校の町部の生徒の皆さんが元気いっぱいの放送をしております、
はい、
こちらですね、高田商業高校もいろいろね、はい、今また町部が頑張っておりますんでね、
そうですよね、はい、すごいね、元気いっぱいですね、ほんまにそうですね、そうそうそう、
楽しみにしていただけたらなと思うんですけどね、
うん、
また新たないろんなことをやっているみたいなんで、
新商品
も今いろんな
開発中、
企業と、
うんうんうん、
はい、企画中なんで、
ね、はい、
また上がってくるかと思いますんで ね、よろしくお願いします ね、
はい、
レトルトもまだまだ販売してますんで、うんうんうん、よろしくお願いします、
はい、
そして、第4回日はですね、
はい、
大人の町部の番組をやっております、
はい、
町ブギウギという番組名でねやってまして、うん、
はい、
今はですねイベントなんかのお知らせがあまりないもので、
うん、
高田の方でですねいろんなイベントごともやっておられる方々をゲストに呼んで、
う
ん、はい、お話しさせていただこうということでですね、はい、前回ですね放送の時に来ていただいたのがですね、高高余市というのを企画されております、
はい、
代表であります梅田さんという方にね、はいはいはい、ゲストに来ていただいていろいろ聞いたんですけどね、
うん、
こちら今回ですね、サザンカホールってあるんですよね、
はい、ありますね、
そこの池の周りに、
うん、
いろんな夜店というか、
はいはいはいはい、
を出しまして、
はい、
30社ほど、
ほう、
30店舗やね、
ほうほうほう、
30社じゃない、ほうほう、30店舗ほどの、はい、お店が出ましてですね、
はい、
食べ物からいろんな、うん、ものが出るということで
楽しそうですね、
そうなんです、
はい、
こちらはですね、4月の22日の水曜日、
うん、
16時から20時ということで、
はい
はい、開催しますんでね、ぜひ皆さん普段の街を見て見てほしいということでね、
はいはいはい、
平日にやるんですけどね、
うんうんうん、
前回ね、秋にやった時は、
うん、
約6000人ほど来たらしいです
。うわすごい、
はい、
うん、
だから今回もねたくさん来ると思いますんでね、
はい
はい、皆さんよかったらぜひ行ってみてくださいよね、
はい、
よろしくお願いします。
さあここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムで山玉レンジャー。
山玉レンジャー。
アットランダムで山玉レンジャーでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク
どんどん。
テーマは鹿。鹿
ね、今日の写真なんですけどね、
うん、
僕あんまりちょっと記憶にないねんけど、うん、なんかどっか行った時にこの剥製があったんですよね、
うん、
その時に愛ちゃんが撮った写真なんですけども、うん、
でも私もなんかどこで撮ったか記憶がないんですよ
ねえ、一応あのスマホに入ってたということでね。
そうなんですよね。
なんかこれあれやね、シカさん、作業中なんかな。
あ、首になんか巻いてる、タオル巻いてる、
タオル巻いてね、作業中のシカさんが、なんていうの、
捕獲された、
捕獲されてそのまま剥製になったんかなと。なわけないやろ。
いやいや一人乗りツッコミですね、
うん、ちょっとね、このタオル巻いてるのもちょっと珍しいな思ってね、
うん、
写真に撮ったんですけどね、
はい、
もうね、今やもうなんていうの、そのシカさんの話で、
あ、そう、ね、
ものすごいニュースになってますけども、
今時の人じゃなくて時のシカですから
ね。そうね、
うん、
はい、まあまあ一応この写真にしましたけどね、
はい、
またご意見ご感想などあれば寄せてください。
はい、メッセージご紹介いたしましょう。
はい、
ファリーケンさんからいただきました。
はい、
この線路の向こうには何があるの、雪に迷うトナカイの悲しい瞳。トナカイは鹿やでなぁ。
苦しいな
ということで、
はい、
太田博美のカバーより、やっぱ本家の大ファンの大滝栄一、さらばシベリア鉄道、
うん、
愛さんよろしく。さんまさんで有名な失火の風雲を予測したリスナーさん、うん、残念でした。
別にどっちでもええねんけどな。
どっちでもええねんけどな、うん、この歌あんまり知らんからな。
な、
うんうんうん、なことより、大阪に出現した鹿のニュースを最近見ましたが、
はいはいはい、
法的に捕獲したらあかんとか、
うんうん、
奈良から来たとしても戻せないとか、
はい、
えらい難儀なことになってるみたいですね。
これね、ほんまにね、うん、難しいよね。
うーん、
法的にって言うけども、まあまあ確かに奈良公園でね、
うん、
奈良の鹿とぶつかったりするでしょ、
うんうん、
あれ逃げたらあかんねんで。
あ、なんか書いてあったな。
そう、引き逃げになってしまうからね、
うんうんうん、まあ、なんか難しいのよね、あの子たちの扱いは。
そうやけど、うん、まあまあ、奈良公園以外では、
うん、
引き逃げて言い方おかしい、まあ、引き逃げは引き逃げかもしれないけども、
はい、
動物とぶつかったりする山の中とかあるじゃないですか。そんな時は別段、いちいち警察に届けなくてもいいみたいけどね。
なんか物と同じ扱いなんでしょ。
まあまあまあね、
うんうんうんうん、
だからね、難しいよね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、はい、20年ほど前のテレビドラマ、
うん、
鹿男安王によしで知ったのですが、
はい、
奈良の鹿は神の使いとされ大切にしなければいけないとのこと、
うん、
今後どうするのでしょうね。
ねえ、ほんまにどういうふうに持っていくかが難しいとこやな、
うんうん、そういえば以前宮島に旅行した際、
はい、
厳島神社周辺に鹿がたくさん放し飼いされてました、
うん、はいはい、あるね、そういうとこね、うんうんうん、
ここ奈良かって思わず声に出してしまったのですが、
はいはい、
奈良以外にもこのような観光地があることを知らなかったので、うん、ちょっとびっくりしました。
そうそうそう、一応ね、奈良は有名やけどね、
うん、
他の地域にもありますよと。関東方面もあるしね、
うん、
北海道もあるのかな。
あ、そうなんや。
でもいろんなところにありますよ。
神さんは奈良だけかな、もしかしたら。
あ、もしかしたらね、
だから有名なんかな、
う
ん、
そうそうそうそう、
うんうん、まだ他にもそんな場所あるんかな。
ああ、そうそう、本当にね、うん、いろんなところにね、
うん、
猿とかもあるでしょ、
うんうん、
箕面とか結構有名やけど、はいはいはい、関西ではね、
はい、
猿の生息している地域で、
はい、
どこやったかな、温泉入ってる猿もいてたりとか。
ああ、まあのどかな感じはしますけどね。
そうそうそう、
は
い、そんなのもあるからね、いろんなところに鹿もいるんでね、はい、あ、
そうですね、
はい、また観光に行ってみてくださいよ ね、はい、
ありがとうございます。愛子さんからいただきました、
はい、
マットさん、愛さん、こんにちばんは。
こんにちばんは。
先週はボランティアの会計で、うん、頭の中がいっぱいになっていて、はい、メッセージを送るのをすっかり忘れてました。
あかんがな、あかんがな、そんな、そんなボランティアよ。
いいよいいよいいよ、うんはい、
はい、
鹿といえば奈良公園には鹿がいっぱいいますよね。
いっぱいやで、
うん、 以前春日大社に行った時、はい、鹿の餌を買って手に持った瞬間、
はい、
鹿が私の周りにいっぱい集まってきました。
せやねんあそこせやねん、鹿待っとんねん、
一匹ずつ餌をあげようとしたら、
はい、
私を角でついてきて怖いので、一気にばらまきましたわ。
はいはい、わかるわかる、みんなせやな、
あれ以来二度と鹿には餌をやらないことにしました
なるほど、
結構怖いですよねあの子たちね。
結構ね、あの、待っとんねん、もう
なんか知ってんねん、
そう待ち構えてんねん、ほんであれ不思議なんな、
はい、
あの何鹿せんべい売ってるおばちゃんとかには寄れへんねん、
はい、ああなるほどね、
賢いねあれ、
ああ
で買った人が手に持った時点で寄ってくんねん、
はい、おーなんか結構あのおばちゃんは扱いが上手みたいですよ
そうそうそうそうそう、
三田市でも野生の鹿の目撃情報がありますよ。あ
各地域ね、結構山の中はいてるみたいね、
野生のいてるみたいですね、以前知人男性の田んぼのあぜに鹿が死んでいたそうです、市に連絡したら、自分で処理してくださいと言われたそうです、
そうやな、
なので業者さんに頼んだら、かなりお金がかかったとぼやいてました。
あかかるやよね、
道路で動物が死んでいた場合は、市が処理してくれるそうですが、個人の土地の場合は個人で処理しないとダメみたいですよ。
あ、なるほどね、
なんか昔は奈良市内では、なんか鹿が、まあ大昔の話やろうと思うけど、自分家の前で鹿が死んでたら、なんか罰せられるから、あの隣の家に移してするから奈良の人はみんな早起きになったとかっていう、なんかちょっと笑い話もあるらしいですけど ね、
まあ、このあぜ道にいた人もね、あの道路に持って行ったら、自分で処理せんで済んだかもね。
そうかもしれない、
そうそうそう、
まあまあまあ、まあ、知識がねできましたからね、
そう
したらいいかもしれないです ね、道路で、ごめんなさい、その鹿の写真を見せてもらいましたが、ほんまに鹿でしたわ
当たり前、鹿は鹿やっちゅうね、
多分道路で車とぶつかって、田んぼまで来たけどあかんかったんでしょうね、鹿と衝突した車もガラスが破損したと思うけどね
想像やな、想像やな、まあ確かにね、あのね結構ね、山奥、まあ、奈良なんか特に吉野とかでもこう山道ってあるんですよね、車は通れるんですよ、けどもそこね、走ってたらね、結構その野生動物が横切んのよ
みたいですね。私の知り合いも、あのイノシシにぶつかった言ってました、なんか知らん間にヨロヨロしながらどっか行ってしまった言ってたけどね。
そう
あと私知らんかってんけど、結構野生のリスっているらしいですね。
いるよいるよ、
ねえ、
あのみんな見てね、あの気づいてないだけで。
あ、そうなんや、
めっちゃ飛んでんね、飛んでるって言った
らおかしい、まあまあ、あの木のところにね、
そう
そうなんや、野生動物いてるんやね、あちこちにね。
だからね本当にね、あのいろんな動物がいてんのよ。鳥もまあそうやねんけど、結構いてますよ。
そうですか、
まあまあそうやけどね、鹿を見つけた時は、皆さんあの黙って道路に出しましょう、
ええのかそんなこと言って知らんけど、
ね、はい、ありがとうございます。
キッコさんからいただきました。
はい、
鹿といえば、奈良公園から家出したであろう鹿さんが
家出って家ちゃうっちゅうね
大阪の、住宅街に現れて大騒ぎになりましたね。
そうね、本当ニュースなってるわ、
ね、結局自ら警察署に出頭して御用となったようですが
なんで出頭してへん、
悪いことしたわけじゃないで。
そう、悪いことはしてへんでね、あのあいや遠足に行ったついでに道聞きに警察署に入って、
そうか賢いな、
ここって、ね、奈良って聞きに行ったと思う。
そうやな、
せやで、
奈良県知事には、奈良公園から県外に出た鹿は、もはや天然記念物ではなく、野生動物なので、奈良公園に戻すことはできないと冷たいお言葉。
難しいよねこれね。
確実に奈良県の効果どうか分かりませんしね。
まあまあ確かにね、それもあるんやけど、ほとんどまあまあ奈良県から出たっていうのは分かってても、確かに名前言われへんからなあいつら。
そうやな、
住所と名前をちゃんと言うてくれたら戻せんねんけど、
そうかちゃんとな言えるようになってなあかんな、
難しいとこやな、
それに引き換え大阪府知事は、はい、せっかく大阪まで お越しいただき、うん、住民を楽しませていただいたので、はいはい、良い環境で過ごしていただくよう受け入れ先を探しますと、はいはい、温かいお言葉。
まあね、確かにね、いろんな受け取り方があるよね。楽しませていただけたっていうのもあるけども、うん、お騒がせしましたっていうのもあるわな。
まあまあ結果として面白い話やからよかったね、まあ、まあみたいなのが
ニュースになったというのがね、
まあ、大阪の文化かもしれないですけどね。結局野瀬町のキャンプ場に引き取ってもらうことが決まったようです。
あ、よかったよかったね、うん、
ここは鹿を飼った経験もあるので、はい、快適に過ごしていただくよう、うん、環境を整えたいと言ってました。
あ、いいね、
うん、鹿さんは元気にしているようです。
なるほど。
そりゃ鹿も家出するくらいやから、うん、奈良公園には戻りたくないでしょう。
あ、まあね、うん、出た時は遠足って言われてたけどね、
うんうん、
今や家出ってなってるからね。
分かれへんよねこればっかりはね。
難しとくやわな。
鹿さんに聞いてみても
そうそうそうそう、
ね、ちょっとどう答えるかな。
そう、家で出て行ったのか、うん、迷子になったのか。
なるほどね。
それか遠足に行ったのか。
そやな、
ね、捉え方がいろいろなんでね、
う
ん
うん、そうですね。
そこは難しいとこやけどね。
まあ確かに。
まあ、そうやけどね、うん、今奈良県の知事も大阪府の、市長とかもやけど、うんうんうんうん、どっちも維新の人じゃなかったかな。
あ、そうですね、そうです、そうです。
ね、
う
ん、その辺ね、
なんか
話し合ってくれたらいいんじゃないかなと。
同じ維新の人でもそこはまた違うのかな。
まあまあ個人的にね、
まあ、
動物好きな人と嫌いな人もいてたりとかもあるやろし、
まあ、立場もあるやろしね。
そうそう、立場もあったりね、
はい、
処分するとなったらお金が結構いるやんか。
それにみんなからやいや言われるしな。
あ、そうそうそう、あれねほんまに迷惑と取る人もいれば、うん、ね、楽しませてくれてるって取る人と、
う
ん、も
う
人によってね取り方がいろいろでね、
うん、
これまたなんていうの、保護団体とかがまたうるさく言うたりとか、
ね、絶対出てきますよ、そういう話とかね。
そうそうそう、あるもんやからね、うんうんうん、ここも難しいとこやけどね。
確かに、
うん、まあまあそうやけど一応、いい方向に行ったみたいなんで、
うんうん、
まあそうやけど一等じゃないからねこれ、
うんうんうん、
とりあえず1頭が決まったんでしょ。
そうですね、捕獲できたからね。
ね、
う
ん、大阪に結構今何頭か行ってると思うんで。
あらまあ、そりゃ大変やね。
それをどうするかまた考えてみてほしいですよね。
ね、大変です。はい、
はい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう。
はい、
本家、
うん、
大阪田んぼ天然キャンプ。
あ、どうでしょう、うん、キャンプ、
キャンプ、
うん、ちかさんもキャンプしにっていうか遠足に行ったわけやから
かもね、
うん、はい、いろんなキャンプのお話聞きましょうかね。
はい、次回はキャンプでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ、 バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で 4-58。
5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に八つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色、父と母と生まれたての弟、階段だけが駆け足の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て抱き上げてくれた母の笑顔、空の高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた団地に住んでいました。